使徒の働きの連続公開を続けさせていただいております。受難を覚える月に入りましたので、そこに入ろうかなとも思いましたが、やはり、この使徒の働き一区切りつけてから特別な講談に入ろうと導かれました。今日はですから、その意味で、使徒の働きの公開の一区切りをつけたいと思っております。第26章を開いていただけるでしょうか。26章の29節、前回ここで止めましたので、その場所を思い出す意味でお読みいただければ幸いであります。ご一緒に、26-29。はい、パウロはこう答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことは、あなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人皆、この鎖は別として私のようになってくださることです。ローマの皇帝に上訴、上告をいたしましたパウロが、カイザリアの総督であるフェスト、そして地方国主であるアグリッパ2世、この指導者の前で予備審問を受けた記事を学びました。弁明に立ちましたパウロは、自分の無罪を証明するというような小さなことでとどまらず、その機会を利用して証しをしただけでなく、そこにいるところのアグリッパ2世に向かって、あなたもクリスチャンにならんかという、まあ非常に素晴らしい伝道説教をしたのであります。で、その最後の締めくくりが、王様どうか私のようになってほしい、私のようにクリスチャンになってほしい、これで彼の弁明が締めくくられております。今日はその続きでありまして、27章はローマ行きが決まりましたパウロが護送されてローマに向かうところであります。この船旅というのが非常に詳しく記されています。その中にいた人でなければ書くことのできないような詳細までされておりますし、それからその記述というものが、船をどうやって昔の人たちは操っていたんだろうかということに対する非常に貴重な資料を与える、これは歴史資料としても重要なのがこの27章です。まあ、それでは一節から読んでいきたいと思うんですけれども、まず一節をどうぞお読みください。27-1。はい、さて私たちが船でイタリアへ行くことが決まった時、パウロと他の数人の囚人はユリアスという親衛隊の百人隊長に引き渡された。小さなことですけれども、この27章が私たちで始まっております。これは使徒の働き、使徒行伝の中でウィーセクションと呼ばれる、我々がという言葉で始まるセクションがもう一度始まったということを意味しています。この使徒行伝を書いたルカは、自分が旅行に加わった時には我々はという言葉を使っています。加わらない時は彼らという言葉を使っています。ですからこのパウロがカイザリアで2年間まあいろいろと牢屋に入っていた時には、ルカはその外にいたようです。そしてこれらお話ししましたように、多分イエス様の誕生の物語とかいろんなことを現地リサーチをして、そしてルカ伝を書き上げたと思われます。で、パウロがローマに出発するときに、ルカももう一度そのグループに加わって、私たちはとなったんです。ですからこの皆さん、スーッと読み過ごしてしまう言葉かもしれませんけど、この私たちって意味があるんですね。こっからルカも加わりましたよっていう印です。どんな人たちが行ったかというと、他の数人の囚人、まあ、何人いたかは知りませんけども、そんなに大勢ではなかったと思います。7、8人ぐらいかもしれません。 これらの人々はどうやら裁判のためというよりも処刑をされるために一緒にいたのではないかと思われます。これは物語の最後、この次のお話でこの囚人たちの何て言いますか、訴状、通常と言いますか、そういうものがわかるんですけれども、パウロとはちょっと種類の違う囚人たちだったようです。彼はしっかりと鎖につながれて、そして船底かなんかにゴーンと押し込められていたようです。それからパウロは特別待遇で、多分選出で言えば一等選出までいかなくても、普通選出ぐらいには入れられてたようであります。そして、これを率いたのがユリアスという親衛隊の百人隊長だったと書いてあります。こんなちっちゃなことですけれども、聖書を学ぶといろんなことが分かってきます。だいたいユリアスという名前自体が、皆さんこれ何を思い出しますか。ユリアス、なんだろう、ジュリアスシーザー、思い出しません。彼はユリウスカエサルと呼ばれていました。そして彼の親戚、あるいは彼に恩義を与えられたもの、それがこの名前をいただくことになっていたんです。ですからこの人はユリアスカエサルのお友達か、あるいは親戚かであったと考える。しかも親衛隊とありますから、親衛隊というのは普通の兵隊さんとは違って皇帝の直属の守る人たちですから、少し格が上なんですね。このユリアスさんがパウロの護送隊の隊長であったということも、また旅が面白くなる一つのきっかけでありました。こんな風にしていくと今日の礼拝が終わりませんけど、なるべく早く進めます。そして、この乗った船の名前が書いてあります。ちょっとそこで地図を見ていただきたいと思うんです。なるべく大きく書いたつもりですけれども、一番後ろに座った人は不幸にして字が見えないかもしれませんが、見えるでしょうかね。この一番右の下にカイザリアというのがあります。そこが出発点です。パウロが2年余り過ごしたところです。一番左の上、ローマと書いてあります。見えますか。そこが目的地です。そこまで太い線が矢印になっております。その道を通って行ったわけであります。そして、そのマケドニアという字が書いてあります。その北のところに実はこのアドラミテオという町があるんです。小さな港町があります。その港町を拠点とする、この沿岸を行き来する中型の船があった。それがアドラミテオ船と呼ばれるものです。パウロが乗った船はそこでありまして、そしてどこに行ったかと言いますと、次に、シドンというところに3節見てください。シドンというのがあります。地図をもう一度見ていただくと、カイザリアの北、100キロぐらいのところでしょうか、シドンという港があります。そこで面白いことが起きました。3節を見ると、ユリアスはパウロを親切に取り扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許したと書いてあります。これは特別待遇です。囚人ですよ、パウロは。けれども、シドンに行ったら、そこにクリスチャンたちが大勢いたっていうんです。パウロが第3次伝道旅行を終えて帰ってくるとき、このシドンに寄りました。そこでもクリスチャンたちが存在していました。彼はそこでも伝道しました。ですからクリスチャンのグループがあったんですね。パウロはここでしばらくお交わりをしたいんですけども、いいですか。それユリアスがいいですよ。もちろん自由に行ってこいとは言わなかったと思います。監視の兵隊さんはついていったと思いますけども、それにしても特別待遇でそこでおもてなしをいただいた、そんな楽しい旅であったのであります。そしてそこを出発して、向かい風なのでキプロスというところがあります。また地図を出していただきましょうか。キプロス島というのがありますね。はい、キプロス島の島影を航行した。これは北の方です。キプロス島の北側。そしてキリキアとパンフリアの沿岸、あるいは沖を航行して、ルキアのミラに入港したと書いてあります。 ミラ、わかりますか？ちっちゃな字であります。あ、うんとうなずいた方見えますね。ありがとうございます。はい、ミラに入った。別にミラにそんな意味があるわけじゃないんですが、そこで何をしたかと言いますと、6節のところに船を乗り換えたと書いてあります。そこにイタリアへ行くアレキサンドリアの船があったのでと書いてあります。このアレキサンドリアというのはエジプトの船です。お分かりですね。エジプトというのがまた地図で出てくると思いますが、このエジプトからローマに定期的に大型船が運航していました。なぜかと言いますと、エジプトはローマの穀倉と言われていました。ここで取れるところのたくさんの小麦を継続的にローマに輸出することによって、ローマの経済社会を支えていたんです。それがこのエジプトとローマの関係です。そしてローマ政府は人々を手なずけると言いましょうか、人々の賛成を得るためにパンをタダで配ったんですよ。これはすごい経済政策ですね。で、このために大量の小麦がいつでも継続的に必要だった。それを供給するのがアレキサンドリアの船、それがこう通っていたので、今まで沿岸をちょびちょびとこう止まっていく、このアドラミテオの船から乗り換えて大型船に乗り換えた。もうそこにはエジプトで積んだたくさんの小麦が入ってました。でも荷物でいっぱいかというと、それに加えて船客も乗ることができた。大体どのくらい乗ることができたかと言いますと、パウロたちが乗った船が沈んでしまって助かった人の数が書いてあります。276人。すごいですね。ですから300人余りが、小麦をたくさん積んだ上に乗ることができた大型の船であったということです。はい、面白いですね。それからこの乗り込んで、船が進みが遅くと書いてある。なかなか進むがなかった。なぜかと言いますと、その時ちょうど風が反対向きだったんで、西風が吹いておったんです。ですからそれに逆らって進むことですから、彼らはクニドの沖に進んで、そして今度はクレタ島。もう一度地図を見てください。わかりますか？地中海に大きな島がありますが、キプロス島があってクレタ島、クレタ島の南側のサルモネというところがありますね。見えました。サルモネの方を通って、そして島影を航行し、そして良い港、これは字を書きませんでしたけれども、それは真ん中辺の南側ラサヤ、はい、わかりました。ラサヤ、ここに良い港、本当に良い港があったんで、そこにたどり着きました。それで、そこでもって、冬を過ごそうという計画でありました。ところが良い港があんまり良い港ではないと書いてあります。なぜ良い港でないのに良い港なんだろう。まあ、ともかく名前がそうなんです。良い港がちょっと不便な港だった。どういうふうに不便だったか分かりませんが、どうも船員たちはここではね、3ヶ月過ごしても遊ぶところはないし、ね、カラオケもないし、もうこんなところで3ヶ月過ごすのは嫌だと、こういう気持ちだったと思います。今的に言えば、ね、それでね、もうちょっと西の方にピニクスというところがある。ピニクスまでクレタ島のたどり着けば、そこはまあ遊ぶところもあるし、港は大きいし、そこで冬を過ごしたい。小さなこの欲張りが大きな問題を生じたんです。パウロは、西に向かって進もうとするときにこう考えました。9節と10節をお読みしたいと思います。皆さんお読みくださいませんか？はい。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、 もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます。パウロは囚人です。囚人が意見を言うなんてちょっと生意気だと言われそうだったんですけれども、あえて言わせていただきます。私は地中海に何度も航海をしていますから、私の経験から言うと、今断食の季節というのはだいたい10月頃です。10月頃から今度は強い西風が吹いてくるから、もうそれで西へ向かって進むということはとっても危険だ。積み荷も危ない、船も危ない、私たちの命も危ない。今やめた方がいい、この良い港で冬を過ごしましょうとパウロは提案した。しかし残念なことに、ユリアスは親切ではあったんですけれども、やっぱり、彼はあくまでも囚人ですから、何を生意気言うか、お前がそんなことを言う立場かというような気持ちがムカッとしたんでしょうね、きっと。彼はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した。12節、この港が冬を過ごすに適していなかったので、大多数者の意見はここを出版して、できれば何とかして南西と北西に面しているクレタの港ピニクスまで行って、クレタ島の一番端っこ、西の端っこにあるピニクスまで行って冬を過ごそう、ちょっとだけ足を伸ばそう。これが彼らの提案だった。そして彼らがそういう、まあ、いわば自分たちのわがままから提案をしたことがみんな賛成賛成となった。そのことを証しするように折から穏やかな南風が吹いてくると、ね、カイロの日和がそよそよと南風が吹いてきた。これは神の導きだと彼らは感じてしまったんでしょうか。怒りを上げて意気揚々と出発をいたしました。怒りを上げてってなんとなくかっこいいですね。私ブラスバンドに入っておりましたので、タンタンタンタンタンタンタンタンタンって怒りを上げてっていう歌が大好きでよくやりましたけども、きっとそんな鼻歌混じりで、ああちょうど南風が吹いてきた、本当に、これは全てが摂理だな、まあ、いうようなことで出発してしまったんですね。残念なことです。ところが出発して間もなく遊楽論という暴風が吹いてきたと書いてあります。遊楽論というのはですね、これは意味としてはユーロスという東風というギリシャ語と、アクイド北風、これはラテン語、このギリシャ語とラテン語が一つに混じった言葉だそうです。つまり東北東の強い風のこと、遊楽論、それが、陸の方から吹き下ろしてきた。もう一点にわかにかきこもってという感じです。どんどんと押し流されていった。そしてその風にどのように戦ったかということを、まあこのルカが詳しく描写しています。本当はこれ学ぶと面白いんですけど、まあともかく読むだけにいたします。仕方なく吹き流されるままにした、15節。そしてようやくのことで小舟を処置することができた、ちっちゃな船をですね引き上げて備え綱で船体を巻いた。小舟がきっと外に吊るしてあったんでしょう。それを中に入れた。それから、16節、17節の後半、スルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、スルテスっていうのはアフリカです。このままで行くとアフリカまで行っちゃうかもしれない、大変だというので船具を外した。風の流れるに任せた。それから18節を見ると、人々は積み荷を捨て始めと書いてあります。彼らは積み荷、さっき説明しました、何でしょう、小麦です。もうこれが彼らのローマに行く最大の目的です。つまり小麦運搬船がその小麦をみんな捨て始めたっていうんですから、これは容易なことではない。もう命だけあったら助かるということです。 この船熊でも捨てた。そして、太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていたと書いてあります。まあこの戦いの様っていうのはですね、本当に、厳しいものです。その中でルカ何していたんでしょうか。ルカは先客ですから、ただぼーっとしていたかというとそうではなかったんですね。私たちも協力したと書いてありますから、もうその船乗りではない、ルカさんも、おい君も助けてくれというようなことで、みんな総出でこの積み荷を捨てるとか、船具を捨てるとか、ロープを縛るとか、いろんなことを戦ったんですけれども、どうにもならない、そういう状況であります。まあこれ以上この船の危険のことは省略をいたしますけれども、絶望状態になった時にパウロが励ましに現れたというんです。これが今日の大事なポイントであります。はい、それでは21節を読みください。3、はい、誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。まあちょっとかなり、皮肉を込めて語っています。だから見たことか、こういう言いたかったんですが、パウロはそのセリフをぐっと飲み込んで、まあ、丁寧に言ったんですね。私の言うことをちゃんと聞いてればよかったんですよ、少しは反省しなさいっていう意味が込められています。パウロはここに立つとね、もう自分は囚人であったということを彼も忘れ、周りの人も忘れ、もう彼があたかも船長であるように振る舞ってるんですね。かっこいいですね。まあ私たちもいろいろなグループの中にありますけれども、危機の中にあって、誰が任命したわけでもないけれども、船長のようになってしまう。私はこれは信仰者の一つの存在価値ではないかなと思います。いずれにたしましても、パウロはその時にメッセージを伝えました。しかし今お勧めします、元気を出しなさい。彼はそこでもってざまあ見ろというようなことは言わなかったんですね。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。彼は出発の時何て言いましたか。このまま出発したら命もなくなる、船もなくなる、船にもなくなると言ったんですね。少し修正したんです。彼が出発した時に言った意見というのは彼の意見だったんです。長い間の経験に基づいた彼のいわゆる人間的なアドバイスだったわけです。でもこの時は違うんです。この時は主の御使いが私に教えてくださった。ですから彼が人間の常識と知恵に基づいて言った勧告が少しこう修正されています。当然のことだと思います。さあ、彼は何と言ったかというならば、まず命を失う者は一人もいない。276人、そこには船員と囚人と兵隊とみんないたわけですけれども、全部の命が救われます。これは素晴らしい保証だと思います。ただ、船は失われます。船にはもう捨てちゃいました。だから安心してください。なぜ？彼は23節からその理由を説明しています。はい、23と24をお読みください。昨夜、私の主で、私の仕えている神の御使いが、私の前に立ってこう言いました。いけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。パウロはこの励ましを自分の常識と考えに基づいて励ましたのではなく、私の仕えている神、私が信じている神、 私が個人的により頼んでいる神、その神が御使いを使わせてくださったんですよ、だから大丈夫ですと人々に保証を与えました。昨夜と書いてありますから、パウロはこのメッセージを朝語ったんでしょうかね。パウロは夜何をしていたんでしょうか。多くの人々がもう船酔いで何も食べるものがなくてぐたあちらこちらにサンマのように横たわっている中に、彼は一人静かに神様と物語り祈りの時を持っていたと思います。しかもそれも神様、私の命を助けてください、私を何とかしてくださいという単なるセルフィッシュなお祈りではなくて、神様、摂理上私と同棲することになったこの276人の人々、あなたの作りたもうた大切な魂です、この人たちも助けてくださいというお祈りを彼はしていたんではないかと思います、ね、昨夜という時にはそういうシチュエーションが思い浮かびませんか。もう早くゴローっと寝てたら神様がパウロ起きなさいと言ってハッと気がついたら、幻で語られたっていうんではないと思うんですよね。彼は真剣にこの人たちの救いのために、そして自らに与えられた使命のために祈っていたと思います。彼はエルサレムで2年前に神から幻を与えた時に、パウロ恐れるな、あなたは必ずカイザル、ローマ皇帝の前に立ちますよという約束を与えられているんです。ですから彼はその約束を握りしめて、神様、どうかここで私がもう海の中にドボーンと沈んで土左衛門になってしまうんではなくて、わかりますか、若い人わからないね、ともかくそこで溺れ死んでしまうのではなくて、ローマにまでたどり着くことができるように、あなたのお約束を信じていますから助けてくださいと祈ったと思います。そして彼は自分のためだけではなくて、同船の人たちのためにも祈っていた。その祈りの中で昨夜御使いが教えてくださった一つ、どういうことでしょうか。パウロ、恐れてはいけません、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。ローマ皇帝の前に証をするために、キリストの福音を述べ伝えるために、あなたはその皇帝の前に立つことができる。そして、ついでと言ってはなんだけれども、神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになった、あなたが一生懸命祈っていたからあなたに与えた、いい表現ですね。あなたの祈りの答えとしてこの276人の命もあなたに与えたよ。これはパウロにとっては大きな励ましであり、彼はそのメッセージを朝起きたら人々に述べ伝えなきゃいけないと思ったんでしょう。彼はそのことを人々に伝えました。そして25、26、彼の信仰の告白がそこに述べられています。そこを今日学んで終わりたいと思います。25、26、3、はい。ですから皆さん元気を出しなさい、すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。状況はもう厳しくて、もう1週間10日余り彼らは何の食事もせず船酔いでもう青くなっており、そして死の恐怖でさらに、怯えている、その真っ只中にあって、元気を出しなさい、すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。主は私たちに一人一人に御言葉を通しての約束を与えていてくださいます。皆さんは一年の初めに主の御言葉を与えられたと思います。その約束の通りになると信じていらっしゃいますか。それとも何にももらわないよりはいいから、おみくじ引くようにパッとこう何か適当ないいお言葉をやっと掴んだんでしょうか。神様は一人一人に御言葉を通して語っておられます。神は語りたもうお方です。 そして神が私に語りなさったことは、それは神が成就なさると、私たちが信ずる、これがキリスト教信仰です。パウロはその信仰の告白をこの大勢の人々、イエス様のことを何にも知らない人たちが90何パーセントであるような、その乗客 乗員の前で告白をいたしました。安心しなさい。その後を見ると、さあこれからみんなでご飯を食べましょう。いや、ご飯捨てちゃった、そんなことはないですね。小麦は捨てたけども、ちゃんとパンは取ってあった。ですからこれでパンを食べて、これからどっかの島に打ち上げられるから腹ごしらえをしましょうっていうのがこの続きです。今日はそこで止めますけれども、私たちはみんないろんなグループに属しています。いろんなグループがあると思います。家族丸というお船に乗っていらっしゃるでしょう。あるいはクラス丸という、学校のクラスに乗船していらっしゃる方もあるでしょう。あるいは会社丸という、丸に乗っている人もあられるでしょう。あるいは町内会丸という船に乗っていらっしゃる方もあるでしょう。私たちはいろんなグループの一員。神様が私たちの人生航路において同船することを許しなさったグループの中に存在しています。もっと大きく言うと、私たちは日本丸の一員でもあります。あるいは地球丸の一員でもあります。みんながみんな船長になるわけではない。それぞれ役割は違うでしょう。しかし私たちは主との交わりの中にあり、一つ一つのグループにおいて祝福を与える存在として私たちはいるのであります。とするならば、私たちが日々お祈りをしていること、日々このグループのために、自分の属している家庭のために、あるいは会社のために、何々のために祈っていることは、必ず主は成就してくださり、そして私たちをその場所で祝福としてくださる。これが私たちの存在意義であります。アブラハムは召された時に何と言われたか、私はあなたを祝福するよ、そしてあなたを通して多くの民族を与えるよ、しかし最後の言葉は私は好きです、あなたは祝福となる、祝福となる。聖書では祝福の源となるという訳してますけれども、いや、祝福そのものとなる。神様は私たちを祝福の存在として、さまざまなグループの中に召しておられます。どうか日々主の御言葉を学び、日々主と交わり祈り、そして周りの方々のために祝福を祈ることによって、私たちは祝福となることができる。パウロはこの危機の中に入って、自分は囚人という立場はずっと変わりませんでしたけれども、実質的には船長としての役割を果たし、そして最後に島に打ち上げられるまで彼はその役割を果たしました。主は私たち一人一人をその器として召しておられることを覚え、それに向かって生きる信仰者となりたいと思います。お祈りをいたします。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。神様、私たちは摂理のゆえに、さまざまな働き、グループそれぞれに属しています。そのグループには本当に全くあなたを知らない人たちによって成り立っているグループであるかもしれません。私たちはそのグループの中にあって、あるいは仲間外れにされたり、妻はじきにされたり、蔑視されてしまうこともあるかもしれませんけれども、私たちが真実にあなたに頼り、そのグループのために祝福を祈るときに、私たちを祝福の器として用いてくださる素晴らしいお方であることを、このパウロの嵐の出来事から学ばせていただきました。 どうぞ私たちをそのような存在として今週1週間も用いてくださるようにお願いをいたします。皆によってこの祈りを捧げいたします。